三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は5月に創刊される高知食べる通信についてご紹介します。ゲストは高知食べる通信代表の岡林正史さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
編集長の町田美希さん、
よろしくお願いします。
お願いします。そしてフードマネージャーの浅野さと子さん、
よろしくお願いします。
はい、お三方です。今日は楽しみにしておりました。お忙しいところありがとうございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
美味しくて楽しいプロジェクトのようですが、高知食べる通信とはどのようなものなんでしょうか。町田編集長。
はい、食べる通信とは、簡単にご説明すると、食べ物付きの情報誌、これが簡潔な説明になります。
食べ物付きの情報誌、
はいはい、食べ物が付録の、雑誌とまではいかないんですけれども、私たちの場合はタブロイド誌になるので、16ページのタブロイド紙とともに付録に食べ物がつくというようなものになります。
いいじゃないですか。これはそもそもどういうところから始まったものなんですか。
はい、はい、これはですね、岩手県の NPO がまず最初に立ち上げた食べる通信なんですけれども、今41地域台湾含め海外含めてそこまで広がっている媒体になっています。
高知では初めてですか。
はい、高知では初めてです。
四国は、
四国食べる通信というのが立ち上がっていたんですけれども、今は休刊しておりまして、現在は四国でも一つもありません。
なので、また高知でここからスタートということなんですね、はい、そもそもこの企画をまた高知でやってみよう、立ち上げようと思った経緯は、岡林さんどういうところからですか。
はい、私の方で旅行会社の方でずっと勤めていた関係があって、世界中旅行した時に高知って改めて食材の豊富なすごいところだよねって感じました。ただその食を生かした観光って皆さんやっぱりおっしゃってるし、私も思ってたんですけど、それはなかなかいい形になんかしづらいなみたいな、そんなところがあってですね、
結びつけづらい。
はい、その時は食べる通信という雑誌をたまたまこう知るきっかけがあって、これってひょっとしてくっつけることができるんじゃないかというふうに感じて、まず食べる通信をやってみようというふうに考えました。
岡林代表が。
はい、
そこからこの美女お二人を迎えたわけですよね。
はい、
3人はもともとお知り合いなんですか。浅野さん。
いえ、知り合いではありませんでした。
なかった、
はい、
岡林さんは先ほどもご紹介いただいたように、長年旅行会社で働いていたという経験から、会社としては、
お四国合同会社と申します。
その会社で旅行業とか観光業に携わってらっしゃるんですよね。
はい、
そして編集長の町田美希さんは、タブロイド版の編集を手掛けるんですよね。
はい、そうです。
お職業は、は
い、仕事としてはデザイン業が主でして、
はい、
会社としては建築とデザインなんですが、私は主に商品開発ですねのデザインですとか、ウェブサイトのデザインですとか手掛けさせていただいております。
そして浅野さんは。
はい、私は地産外消が、テーマの民間企業をやっておりまして、メインは東京の大企業向けに高知の野菜を使って新鮮なサラダやあとお弁当を、製造して、企業にデリバリーで運んで販売するという仕事をしてます。
すごいですね。
高知からお野菜等々を送って、で東京にキッチンがあるんですけれども、そこで製造加工して都内各地企業さんに運ぶという。
行ったり来たりですか。
そうですね、私は、1週間ぐらいは毎月東京に行って、あとはだいたい高知県で、生産者さんを回って、仕入れをしたりとか、あとはそのお野菜とか食材を使った商品開発とかをやってます。
皆さんそれぞれにプロで、また会社の代表としてご活躍中なんですよね。岡林さんに集まれという感じで招集かけられたんですか。では
そうですね、なんかちょっとこう相談があるんだけどっていう連絡をいただいて、でお話を伺ったら企画書に自分の顔があったっていう。
すいません。
何としてもやりたかった岡林さんは、
この方じゃないとダメと思って、
先ほどミーティングしてた時も感じたんですが、以前からの仲良しなのかなと思ったんですけれども。
全然です。
はい、
見たことがあるレベルみたいな感じ。
はい、はい、なのでやっぱりこの企画書にまず会って、最初そのお話いただいた時、最初お断りするつもりでした。
町田さんは。
はい、 でも絶対大変そうだなって、うん、もう雰囲気が漂っていましたし、やっぱりこういう新しいものを立ち上げるって相当な、まあ、覚悟もいりますし、ね、やるんであればやっぱり何でも死ぬ気でやりたいって思ってしまうたちなので、それをまたこう抱えるかっていう思うとちょっと断ろうってすごい思いながらお話をお伺いしてたんですけど、やっちゃってますね
企画書に写真を載せて正解ですね岡林さん。浅野さんも
そうですね。私は企画書に写真はその時まだなかったんですけど、まあ、お話とビジョンと伺って、まあ、素晴らしいなって思って、ただ私はやっぱり、まあ、物を県外に出すというのが本業なので、そこの部分だったらできますっていうちょっと限定的な言い方でなんか今結構境目なくどっぷり入ってますが、
あ、まあ、つまりプロが集まって持ち屋持ち屋でそれぞれの力を合わせて5月にスタートさせるというのが高知食べる通信です、はいはい、ではその具体的な仕組みと内容についてなんですが、まず、まあ、冊子と食べ物が届くんですか、
はい、そうです。誰でも届くではなくて、事前に購読予約というもので申し込んでいただいた方、まあ、会員様限定に3ヶ月に一度お届けすることになってます、
はいはい、創刊号がいつ、
は
い、
5月創刊予定でして、購読の、申し込み締め切りは5月の8日になっております。でそこで締め切らせていただいた後、5月の20日以降に各会員様のもとにお届けすることになっております。
あ、はい、料金とかどうなってますか、は
い、
町田さん、
はい、食べ物付き情報誌なので、その情報誌と食べ物セットで3000円で税抜き価格になっております。に送料が追加されます、
はい、これはもう定期的に購入することができるんですか。
そうですね、一度申し込んでいただくと自動的に定期的に送られる仕組みになっております。
気になるその創刊号の中身なんですけれども、はい、浅野さん、
もう3000円を超える中身になってましてメインがですね、高知県発祥の、高知を代表するお野菜フルーツトマト、日本一の称号も獲得したことがあるキュウリ、それからお楽しみトピックスなんですけれども、高知県代表する観光名所日曜市ですね。日曜市をディープに、もうかなりディープに紹介する雑誌の内容になってまして。
あ、そうなんですね、
はい、なんと日曜市の、まあ、戦利品といいますか、その旬の日曜市の素材の中から、まあ、お楽しみで何かプラスで入っているというようなセットになってます。
はい、楽しみ方としては、はい、じゃあまず届きますよね、はい、それを
ですね、まあ、ちょっとこれお披露目初なんですけれども、表紙になるのがその届くお野菜で作ったレシピが実は表紙に実際はなります。まだ公開できてないんですけれども、なので届いたらその簡単で美味しくすぐたどり着けるレシピで作るのもよし、食べ物がついているのでそのままかじるのもよし、でそれについてのこう説明を情報誌で見るのもよし、でここからが、まあ、高知特別なポイントなんですけれども、はい、高知食べる通信が、まあ、その全国41地域の中で唯一旅行業というものを組み合わせられるんですね。
岡林さん、
はい、なのでこうコンセプトは動きたくなる情報誌へっていうのが私たちの目標で、それを見た方がそのまま高知に来たくなっちゃっても受け入れられる実はツアーも組み込む予定です。
ということは高知の方だけが対象ではないので、はい、県外でラジオを聞きの方も参加してみたいわという方、ご購入定期購読していただければ、はい、もう高知行くしかないねっていうふうに思ってもらえる。
そうなんです、大歓迎です。そのためにその人を動かしたいってい う, こう高知に来ていただきたいっていうのが最終目標です。
もしくは、はい、高知の方が手に取った時にこんなツアーがあるんだったら県外から友達を呼ぼうと思ってもらいたいと、
はい、
楽しそうじゃないですかこれは
ワクワクしかないですね、
はい、ではメンバーになりたい場合はどうすればいいですか、具体的に町田さん、
はいはい、高知食べる通信のホームページに購読申し込みのリンクが貼ってありますので、そちらからお申し込みいただければ 大丈夫です、
はいはい、もうすべてホームページからですか。
そうですね、はい、ホームページからのみの申し込みになります。
わかりました、は
い、もしあのご質問とかでしたらFacebook 等々で私たち3人宛に連絡いただくのももちろん大丈夫です。
詳しいことはもうコーチ食べる通信で検索していただいて、はい、ホームページ、はい、Facebook ページ等をチェックしてくださいということですよね、はいはい、ちなみに定員などはありますか。浅野さん
無限大です
じゃあ今からでも参加してもらって
全然間に合います。
わかりました、はい、後半もさらなる魅力をお伺いしていきます。